京都産業大学
サギタリウスアワ
ー京産原社カフェ。皆さんこんばんは。本日から始まるサギタリウスアワー京産原社カフェの時間です。サギタリウスアワー京産原社カフェは京都産業大学がお送りする番組の一つです。この番組では現代社会学部の学生により社会に様々な情報を発信したり共有していきたいと考えています。そして私たちはこの放送と並行して YouTube ライブ配信も行っています。見えてますか？はい、ありがとうございます。さて遅くなりましたが、本日のメインパーソナリティは京都産業大学現代社会学部現代社会学科2年の野村亮太です。よろしくお願いします。では少し学部の紹介をさせていただきます。私たち現代社会学部は2017年に新設されました。この学部は2つの学科に分かれ、1つは現代社会学科、もう1つは健康スポーツ社会学科となってます。そしてこの現代社会学科は2年生からメディア社会学、地域社会学、人間社会学と3つのコースに分かれ、選択したコースの授業はもちろん他のコースの授業も取れるようなカリキュラムとなってますので、幅広い知識を得ることができる学部となってます。また現代社会学部には授業以外にも社会と関わる様々な課外活動があり、キャンパスを飛び出しいろいろなことをしています。このような社会活動を実施していくには、実はたくさんの人たちと議論したり対話したりしなければならないのですが、このラジオ番組名もこれから地域のリスナーさんたちとの議論や対話の場となるように、サギタリウスアワー京産原社カフェと名付けました。皆さんとの対話や議論をベースにしながら社会を考えていく楽しいラジオ番組にしていきたいと思います。それでは本日はそんな現代社会学部の教員と学生がキャンパスを飛び出し、大学のある地域の上賀茂学区に焦点を当ててお話をしていきます。それでは上賀茂学区ビジョン策定メンバーから4人の人に来てもらっています。こんばんは。
こんばんは。
それでは今回来てもらった4人に1人ずつ自己紹介をしてもらいましょう。
はい、皆さんこんばんは。いつもニコニコ髪はボサボサ、どうも木戸由紀です。本日はお願いします。
お願いします。
はい、こんばんは。現代社会学部現代社会学科の千葉瑞希です。よろしくお願いします。
お願いします。
現代社会学部現代社会学科坂井愛乃です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、京都産業大学現代社会学部現代社会学科教員の重野です。よろしくお願いいたします。
お願いします。皆さんはこの上賀茂学区で大学に入られてから活動してるんですよね。まずこの上賀茂学区について最初どんな印象を持ちました？
はい、率直に、大きな家がたくさんあったり自然が豊かだったりで、綺麗で住みやすそうな街だなという印象でした。ほう。
保育園から大学までさまざまな教育施設があって、出身や国籍もバラバラのたくさんの人が神社に見守られながら暮らしている場所だなと思いました。
うん、伝統と現代が入り混じった、良くも悪くも複雑な場所だなと率直に思いました。あ、そういえば明日葵祭りと安らい祭りがあるそうですね。
あ、らしいですね。でもなんかあの葵祭りは上賀茂ととてもつながり深い祭りで、うんうん、でなんか安らい祭りなんかやったら平安時代からあって、なんかとても上賀茂って伝統を大切にしとって、かつなんかグローバルな感じもあって、とてもそう住んどったら住みやすい場所なんやろなって、その話とかいろいろ聞いとって思いましたね。それでは重野先生は現代社会学部では具体的にどういう専門でいらっしゃるんですか？
はい、私の専門はね、まちづくりなんですね。はい、で実際にその今回も上賀茂っていう現場に入りましたけども、うんうん、この現場に入ってその地域の人たちとコミュニケーションを取ったりですとか、あとまあ一緒にこう活動する、まあ、今回まさにそういう活動やったんですけども、うん、一緒に活動する中でその地域社会の、まあ、なんていうかな、仕組みとか構造とかね、そういうもんとかそういうもんを読み解いたりですとか、あと問題をねその中から発見したりってことをしていきます。で、そういう地域課題に対して、地域の人たちと解決策どういうふうにしたらよくより良くなるんだろう、そういうことを考えたりですとか、その解決に向けた行動までねやっちゃうことが実はあったりします。まあ、今回の上賀茂学部でのこれ取り組みもね、私の専門分野を生かせるもんだったんで、ちょっと かなり乗り気でね今回やらせていただきました。
学生と教員と地域の人たちっていう密の連携で何かするっていうのはやっぱりその地域にもいっぱい利点があると思うし、その学生にとってもとても学びやすい、この座学とかじゃなくて学びやすい環境なんだなって、そう話聞いて思いますね。
そうですね、
あ、それでは皆さんは、では上賀茂学区では具体的にどういう活動をされてるんですか？
1年間帰宅役所の方と上賀茂自治連合会の方と共に議論をしながら上賀茂ワックのまちづくりビジョンの策定のお手伝いをしてきました。
上賀茂学区のまちづくりのビジョン策定ですか？それって一体何なんですか？
学区ビジョンというものは京都市の施策の北区民つながるプログラムの一つとして実施されているもので、学区の人たちが自分たちが居住する学区のビジョンについて主体的に考えて話し合い、そしてまとめ今後のまちづくりの指針とするものです。地域の大学生である私たちがこの話し合いの中に入りビジョン策定のお手伝いをしました。なぜ京都市がこのようなビジョン策定をしているのかとても重要だと思いますが、これについて帰宅役所の人に来てもらう予定でしたが、都合が合わなかったためコメントをもらってきています。はい、千葉さんよろしくです。
はい、私が帰宅役所の地域力推進室の松井さんという方からお話を伺ってきました。また行きたい、ここで暮らしたい、またあとこの北区には大学生もたくさん住んでいますから、そういった学生がまた戻ってきてここで住み続けたいと思われるような街づくりを北区は目指しています。そのために何をすればいいのか、北区民まちづくり会議というこれからを考える会議でこれについて議論を重ねて、その結果考えられた手法の一つがこの学区ビジョンです。地域に住む人自身が自分の学区、自分の町の魅力や課題を共有してイメージを言葉にする、それが学区ビジョンの持つ意味です。学区には京都産業大学をはじめとして他にも多くの大学があります。たとえ住民票が私たち学生のように京都になくても、そんな学生たち一人一人も北区の一員です。せっかくこの町で4年間を過ごすのだから、自分たちの通う大学の周辺はどんな町なのか知ってほしい、そして大学では得られない学びを体験してほしいと思い、学生とともにワークショップでビジョンを作成することにしましたとのコメントをいただいてきました。
ほう、なるほど、このような意図があって各学区がビジョン策定してるんですね。まあ、そういったらビジョン策定にあたってまず学生で学区の人たちにインタビューしに行ったって聞いたんですけど、それは具体的にはどういうインタビューだったんですか？
上賀茂学区で8月に夏祭りがあったんですね。でそこに行って、そこに来られているいろいろな世代の方約62名だったかな、にインタビューをしました。でそこで地域のいいところや課題をいろいろ聞いてきました。
直接インタビューしたんですか？
そうです、
ね、へえ、やっぱりいろんな発見できそうですね、直接聞いたら。それではインタビューから分かったことを一人ずつ聞いていきたいと思います。それでは酒井さんからお願いします。
はい、直接インタビューをした時の感じでは、地域の団結力に満足している方の印象が強かったのですが、インタビュー結果からは人と人との関わりが少ないと感じている方も多かったので、地域内に温度差があるのかなと感じました。まあ、人との関わりが少なくて済むっていうことも上賀茂学区の一つの良さなのかもしれませんが、災害時などを考えると、地域コミュニティの日頃からのつながりを作っていくことが重要だと感じました。
やっぱりこの災害とかあったら、やっぱり今後も震災とか大きい震災とかに見舞われる可能性あるって話出てるから、そういう時にこう地域の人と連携して情報を共有し合ったり、どこに逃げろとかいうためにはやっぱり確かに地域内での関わりってもっと大事なんかなって思いますね。はい、千葉さんどうですか？
この学区のインタビューを行ったのが上賀茂小学校の夏祭りだったんですけど、小学校の祭りっていうとやっぱりメインは小学生とかその小学生の保護者の方っていうイメージが私の中ではあったんですけど、インタビューさせていただいた時にはこう自分のお子さんや、お孫さんがもう小学校を卒業している方や地元の中学校の吹奏楽部、他にも帰省されてきた小さい赤ちゃんとか子供を連れた家族連れなどもこの夏祭りに参加されていて、小学生やその保護者のための夏祭りというのではなくて、こう地域のための夏祭りなんだなっていうのをこう改めて実感しましたね。
やっぱりみんな上賀茂で育ってきた人はみんな上賀茂ラバーズなんですね。
そうですね。
みんな生まれ育ってきてそこからまたやっぱり上賀茂に帰ってきたくなるっていう、とてもいい街だなと思いますね。木戸ちゃんどうですか？
まあまあやっぱり 親は強いなっていうことですかね。まあ子供がいる家庭ではその他の家庭よりもやっぱり地域への関心がすごく強くてですね、インタビュー調査では何らかの活動にこう参加してるよっていう声を多く聞きました。しかしながら、比較的年齢が若かったり一人暮らしの大学生の家庭だったりでは地域の参加がめんどくせえなっていう感じの意見もちらほら聞こえてきました。
まあ確かにそういうイベントってなるとやっぱり僕たちもちょっと足踏み入れづらいな、土日やしなみたいななったりしますもんね。
ですね。
あ、じゃあこのインタビューって重野先生も行かれたんですか？
はい、もちろん行きました。
どうでした？行かれたや
ったら。そうですね、ちょうどね8月の上旬で、はははなんと春学期の試験の真っ最中だったんですね。
春学期試験真っ最中です
か？はい、試験の真っ最中にそれまでにインタビューの質問項目を作って、それでこうお祭りに行ったんですけれども、
学生も大変ですね。
大変ですね。さらに大変やったのが、なんとですね雲行きが怪しくなってきて、インタビュー途中になんと夕立で1時間ぐらいかな、
やられました、
中断しちゃったんですね。まあそんなエピソードもあったんですが、今ね学生の方からもお話ありましたけれども、地域の方、最初やっぱり気なり知らない方に話聞くので緊張すると思うんですけども、
ね、
ただ学生がこう地域の方に対して、まあ、マイクを向けるって質問するんですけども、すると結構ね快く答えてくれはるんですよね。だからそんなこともあって割とこう早くに緊張は解けて意外とスムーズにねインタビューできたんじゃないかなというふうに思いました。
学生も馴染んでインタビューしてい
て、そうなんです、
自分から行くみたいな、
そうそうそう、
がついていくみたいな感じだったんですかね。
そうそうそう、結構ねなんか喜んでくれはったりとかね、こう校庭でこうお店が出たこうなんていうの、屋台が出たりするんですけども、そういうところで地域の方がこう、こうお店やってたりするんですけども、そういうところにこう突撃でインタビューしても割と心よく答えてくれはったりとかね、あ、これはいいなと思ったりしてありました。で、こういうふうに聞いて思ったんですけども、結構その今地域のつながりとかね、そういうふうなお話があったりとかしましたけども、よくその町内会とか自治会とかってありますよね。
はいはいはい。
そういうふうな住民組織ってやっぱり最近こう全国で見ても加入率下がってるんです。
ああ、加入率下がってるんですか、
それ
って強制なんですか？
違うんです、実はこれ任意なんで別に入らなくてもいいということもあります。だからよく回覧板回すとかってありますよね。
はいはいはい。
でそういうのは今日京都でいうとその自治会とかね町内会に入ってるお家に、こうなんていうの、回覧板が届いたり情報が来たりとかするんで、おそらく皆さんも一人暮らししてる人回覧板届かないですよね。
じゃあそこの上賀茂学区に住んでるのに上賀茂の回覧板が届かないから、その地域であるイベントごととかについても全然知れないってことですね。
そうなんですよ。だからせっかくこういうのはね地域のイベントあるのに知らないままこう過ごしてしまうということがあると。まあ、今回ねそういう地域のつながりがあって、で地域ではこういうお祭りイベントがあるんだよっていうことをこの知れたっていうきっかけにもなったし、でやはり今回でいろんな話聞けたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりそのさっきもその災害のお話がありました。やっぱりそこにどなたが住んでるとかそういうのが分かることによって、いざ何かがあった時っていうのは救助しやすかったりとか、例えばあるいは困ってる人がいた時にちょっと助けに行こうとかね、
はいはいはい、
そういうことでやっぱりこう地域のつながりって大事なんですね。やっぱり安心安全とかっていうことを考えても、まあ町内会ってね確かに若い人にとっては少し窮屈だったりとかめんどくせえなと思うことあるかもしれないけども、やっぱりこうなんです、町内会のあり方とかっていうものは少し変えていく必要があるのかもしれないけど、やはりでも地域のつながりがあった方が幸せに暮らせるとかねっていうことはあるんじゃないかなと思ってます。
やっぱりその地域のつながりが減ってきてるから、なんか今昔やったらあった、醤油足りひんなみたいなね、ちょっと隣の人に借りに行くみたいなもう、多分今やってる人少ないと思うし、
そうですね、
それでもしその災害とかあった時も、例えば隣の家の人が住んでるか住んでないかとかも全部把握できひんと思うから、せもしも回覧板とか回してるんやったら、その回覧板回すことで顔を合わせるみたいな、
そう
そこでまたコミュニティが広がるし、情報も共有できるしみたいな感じで、
でね、こういうふうなその地域のこのつながりみたいなもんっていうのはやっぱり行政も課題として考えてて、なんと京都市ではですね住民組織の結成、この町内会とか自治会ね結成とかその活動を後押しするような条例をね2012年に作ってるんですね。ですからまあそういうこともあって地域にこう 活動っていうのを活発にしていこうというふうなことを考えたりしてます。
あ、その条例ですかね、条例によってやっぱりちょっとずつは加入率は上がってきてる感じなんですかね。
ね、まだそこまではいってないと思うんですけども、うんうん、ですがやっぱりそういう活動が活発になることによってあのプラスの面というのもね、おそらく出てくるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりみんながそのそういうふうに町内会に入りたくようなもっとイベントとかその行事考えて、それをまたなんか、まあ、回覧板だけじゃなくて回せるような手段か何かがもっとこう町内会として増えてきたらいいかなって思いましたね。はい、それではインタビューの資料を基礎にして次に学区でワークショップを開催したんですよね。学生さんたちは学区の皆さんの意見が出るように司会進行役であるファシリテーターの役割したり、またそのワークショップでの意見をまとめニュースレター発行したりしたと聞いたんですけど、そのワークショップでは一体どういう意見出たんですか？
はい、ワークショップではまずその意見交換の場を作るということに意義があると改めて感じることができました。そこで今回 PTA や親父の会あるいは上賀茂学区自治連合会でご活躍されている初田さんに今回のワークショップに関する感想をお聞きしましたので、紹介していきたいと思います。
お願いします。
初田さんは子育て世代なんですが、ワークショップ前には上賀茂学区は子育て環境が充実しているので特に改善するところはないと思われていたそうです。しかし、ワークショップには町内会に入っていない方も来られ、意見を述べられるのを聞き、学区内には人と人とのつながりが薄いと感じている人もいることを実感されたそうです。そういうことを解消するためにも場を作る、ワークショップができたことは良かったそうです。また私たち大学生の意見が聞けたこともワークショップのメリットだったと言ってくださいました。地域活動の視点は子ども、老人には向けられているんですけど、若者には向いていないという課題を改めて感じていただけたそうです。
あ、やっぱり町内会は若者向けじゃないっていうのはみんなちょっと思われてるんですね。いやでも何とかして参加してほしいから、どうしていくべきなんですかね。木戸ちゃんとかどう思います？町内会については。
そうですね、もう町内会の人たちとみんなでソフトボールなりサッカーなりとかしても面白いのかなとか、
逆にの町内会対決、球技対決、町内対抗みたいな、うん、あ、それ面白いかもしれんな。ははは。あ、やっぱこのような、ほんでインタビュー2回してきて、インタビューと報告会の2回のワークショップ通じて上賀茂学区ではどういうビジョン策定されたんですかね。紹介してもらいましょう。
はい、野村くんの手元に今ビジョンがちょうどあると思うんですけども、
はいはいはい、
まず開いてみて、上賀茂には他にはない大きな資源がありまして、それを生かすために大きく3つにテーマを分類しました。
ほうほう。
1つ目はまあ何といっても世界遺産上賀茂神社や明神川などの美しい建造物や風景ですね。で、2つ目は長い歴史や学生の多さを生かした学びの街としての側面、3つ目は観光客を生かした異文化交流によるコミュニケーションの場と安全安心の街としての上賀茂で、この3つを軸として上賀茂の魅力を発信していこうというものですね。
ほうほうほうほう。やっぱりまあ上賀茂神社や明神川はもう全国の人だけじゃなくて、うん、世界の人たちも結構見に来ますもんね。
そうですね。
それによってやっぱりグローバルな街にしていくっていうのはやっぱりそのいい心がけというか、うん、そのすごいいい頑張ってるなと思いましたねで、その学区ビジョンのキーワードとして、え、なんですか、三重所テルツェットですか三重所テルツェットですかねっていう言葉もなんか出てきたみたいなんですけど、
まあ先ほど挙げた3つを掛け合わせてこう指標となるようなものを探していたんですね、うん、でその結果3つが重なり合って1つの音のように未来へ作っていくという姿がなんか三重所テルツェットに似ているんじゃねということでテルツェットが採用されました。
あれ、本心は
3人で語呂のいいものをね考え続けた結果、一番かっこいいからと思って採用してしまいました
やっぱりそうっすか
ね。そうなってくるんですよ、やっぱり大学生は
大学生かっこいいもん追求しますもんね。
そう
あ、いろいろあるんですねあ、じゃあ最後の質問に移らせていただきましょう。1年間上賀茂学区でのビジョン策定の活動に参画してどのようなことを学ぶことができましたか？また今後上賀茂学区はどのような学区になっていくと考えますか？
はい、 外国人を含めみんなで助け合えるし、みんなが溶け込めるような町になったらいいなと思っています。上賀茂神社とかも外国語の標識が少なかったりするので、英語とか中国語とかもっと助け合える環境になったらより良い町になるのではないかなと思います。
あ、やっぱりその外国人の観光客も多い分、やっぱり標識とかがないとどこ行ったらいいんやろうとか分からんくなるから、やっぱりその標識っていうか、それは大事ですね。
そうですね。
あ、じゃあ千葉さんどう思われます？
私自身が、この上賀茂学区の近くに住んでるんですけど、先ほども言ったようにこの学区ってたくさん大学があるんですね。
は
あ
は
あ、なので、さっき学生がバレーボール大会とかいう話も出てたと思うんですけど、北区って実はバレーボール大会とかされてるんですよね。
あ、結構してるんですか？
そうなんですよ。で、やっぱ大学生もたくさんいるんで、力の有り余ってる男子学生とか、ちょっと外に遊びに行きたいなと思ってる 女子の学生さんとかもたくさんいると思うので、まあ、これからの街づくりにそうやって言った、まあ、回覧板とかは回ってきてないけど、
はいはい、
まあ、学区の一員としてそこに住んでいる、まあ、学生とかもたくさん巻き込めるような街づくりができていったらより良くなるんじゃないかなと思いましたね。はい、
その餅つき大会とか盆踊りとかいうよりは、
餅つきはないかな、
言うよりは、うんうん、そのやっぱバレーボール大会とか、
そ
の
そうです、ね、
学区大会ドッジボール大会とかした方が大学生が燃えるというか、うんうんうん、熱くなると思うんで、うん、そんなんあったらもう僕も全然ガツガツ参加していきたいなと思いますね。あ、それじゃあ茂野先生はそれについてどう考えますか？
ね、そうですね、さっきあのバレーボール大会の、ね、北区であるよって千葉さんお話ありましたけど、はいはい、実はね京都はこういうの、あの盛んなんです。
あ、そうなんですか？
あの例えばね10月の初めぐらいになりますと、
はい、
その、まあ、学区っていくつかの町内が集まって一つの学区を作ってる小学校区と作ってるんですけども、はいはいはい、その町内会対抗の運動会がねあったりとか、
あるんですか？
あるんです、あるんです。
へえ。
で、実は私学生の頃にあの借り出されてね。
学生の頃に借り出されて。
そう、だもう30年ぐらい前ですけども、はいはい、その頃借り出されて、で、あの走ったりしたことが実はね あるんですよ。だからあの別にその回覧板回ってこないからといって、地域に参加できないかなと、そんなこともないということはあるんですね。だからそういうのは顔見知りになっておくと、あ、ちょっと手伝ってくれへんかみたいな、ね、ことっていうのはおそらくあるんじゃないかなと思ってます。
そう、うん、そういうなんかその運動会っていうのはやっぱ子どもから結構老人の方まで参加されてるってことですかね？
そう、それこそ地域対抗なんで、
はいはい、
まあ、子どもはあんまりいないけども、でもやっぱり最近ねちょっと高齢化してきて、
年
齢高くなってるけども、だからこそ若い人が欲しいんですよ。
あ、若い人材がいるってことですかね、
うん、そうすると優勝できる人よね、あったりとかで、はいはい、
うん、だからその町内でどれだけ若い人材を集めれるか勝負みたいな感じもなってきますよね。
それもあるかもしれないですね。そうそう、ほんでね、今いろんなお話がありましたけども、確かにその上賀茂あの学区の方ね、
はいはい、
地域に対してすごい愛着とか誇りっていうのをやってんじゃないかなというふうに思いました。だからこうなんていうかな、テルセットっていうのね、そのいくつかの3つの柱があって、でそれをこう、今後もこう磨き伸ばしていこうっていうような思いを込めて、まあ、こういう名前を作ったんですけれども、うん、でその上賀茂の特徴として、まあ、上賀茂神社があったりとか、その、はいはい、昔から住んではる方がいらっしゃる一方で、新しく宅地化されてきたところは新しい方、新しく住み始めた方っていうのがねおられるんですね。そういう方たちがこう調和し合うとかね、そういうふうな意味合いも、なんかちょっと語呂がいいみたいな話があったけど、はいはいはいはい、実はそういうふうな深い意味もあるんですよっていうことをねちょっと伝えておきたいなっていうふうに思ってます。
まあ、そういうこといろいろ全部含めて、やっぱりその10年後20年後にはもっとそのビジョンをいろいろ今立てていることによって、10年後20年後もっと上賀茂学区はやっぱり自分が出身している大学としてもやっぱいい場所になっていってほしいですね。
そうですね、このビジョンもね、その10年後っていうのをこう目標に掲げたんですね。だからやっぱり今はこういいところだけども、でもそれぞれみんな10年年取った後、10年後も住みやすくて快適で暮らしやすい街なんだろうかということを考えると、じゃあ10年後に向けて私たちは何をしていかなきゃいけないだろうかということをみんなで話し合ったというのがこのワークショップで話したんですけども、その辺でこの地域 ね、あのビジョンというのを地域の方が自分のものとしてね捉えていただくと、今後ねよりいい上賀茂学区になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
上賀茂学区の向上につながるといいですね。
ありがとうございました。
それでは木戸ちゃん、最後に一言なんか意気込みとかありますか？
そうですね、まあ、街づくりとは誰かの笑顔を一番に考えて行動することがやっぱり大切で、あくまでも地域の主役っていうのは住民の皆さんなので、そこを絶対に履き違えて ね、何かものを推し進めたらダメだなということを常に心に留めておいて、今後ともたくさんの地域へ貢献していけたらなと思います。今後の活躍に期待していてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは本日は上賀茂学区で活動している学生と先生にゲストとして来てもらって、やっぱり自分のある大学がある上賀茂学区でこういう活動がしているって、正直僕もメインパーソナリティするまでは知らなかったし、それ聞いてすごい感心して、なんか自らが主体的に能動的じゃなくて受動的じゃなくて能動的に学んでいくことによって、こう地域の人とも連携取れてみたいな、そういうことを聞いてやっぱなんかしたいっていう気持ちがとても込み上げてきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の社会学カフェの放送は6月11日になります。現代社会学部の客員教授である吉川美代子先生との対談を収録したものと、商店街ライブをゲストに呼んでの放送です。どうぞお楽しみに。あと京都産業大学は6月10日にオープンキャンパスも行います。僕たちの現代社会学部も12時半からと2時半からでしたから、またその説明時間というかブースも設けているので、ぜひお越しくださいね。まあこういう感じで第1回サギタリウサワー原社カフェ行っていったんですけど、正直めちゃめちゃ緊張しました。皆さんどうでした？やってみて。
いやまあ緊張しましたね。もうこの後終わって牛丼一緒に食べに行こうかなと、ね、
中上レッツラゴーですね。どうでした島さん？
そうですね、でも私たちのやってる活動がこう少しでも多くの人に知っていただけたら嬉しいなと思います。
あやっぱりそのどんどんどんどん広めていくみたいな、ね、やっぱりそういったやっぱり SNS とかやっぱり今盛んやから、もっともっと Twitter とかインスタとか Facebook とかで共有していったら、もっとその上賀茂学区がでかいものになっていくんじゃないかなと僕思いますね。
特に学生さんもねたくさん住んでるので、さっきバレーボール大会のお話とかもしたんですけど、もしお聞きの皆さんの中で北区にお住まいとか上賀茂学区にお住まいの方がいたら、ぜひちょっと参加していただけたら嬉しいなと思います。
もう協賛で全員でバレーボール大会参加しに行きましょう。それはもう高橋さんどうでした？
いやもうめっちゃ緊張したんですけど。
緊張しましたね。
はい、でもまあまあちゃんと喋れたんで良かったです。
ありがとうございました。、はい、しっかりいろいろ聞けました、
はい、
最後茂野先生どうでした？
はい、この緊張がねすごくこっちに迫ってくる感じなんですね。
僕の緊張もだいぶ届いて
る。もう全部来ましたね。はい、はい、だけどやっぱりこういうね1年間こう上賀茂学区にがっつり関わってきて、こう地域の関係でできたと思うんですね。ですからちょっとフラッとね顔出すぐらいでも本当に地域の方喜んでくださると思うんで、皆さんもぜひ気軽に行っていただきたいなというふうに考えてます。
はい、本日 YouTube ライブを行うって言ってたんですけど、ちょっと YouTube ライブの方が機材トラブルの方でちょっとできなかったんですよ。だからまたそれはまた次回挑戦してみるんで、その時お楽しみにしてください。楽しかったですね。でもやっぱりもう僕初めてメインパーソナリティして、時間調整ってこんな難しいんやというか、そのどうやってそのゲストの方からインタビュー聞き出していこうとか、すごい難しくてもう心臓張り裂けるかも。多分もう心臓1個なくなりましたね今日。でも楽しかったんで、また次回も機会があれば参加したいなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは時間が来ましたので、この辺でいい夜をお過ごしください。